毎週火曜日お送りしています片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。この時間片倉さんと台湾と生放送でつながっています。さあそれでは早速呼んでみたいと思います。片倉さんどうもこんばんは。
はいこんばんは、
よろしくお願いいたします。
はいお願いいたします。
さて、片倉さん今日の台湾エクスプレス話題はどのような話題でしょうか。
はい、私ちょっとね九州の方で講演をしてきたんですけれども、はい、九州と台湾の関係っていうのをちょっと今日ねお話ししたいと思います。
はいお願いします。
はい、今回ね私九州大学の方からちょっとお招きいただきましてね、はい、私と家内と2人で講座を講義をやってきたんですけども、まあ、皆さんねこうあまり知らない人はね全くこう気づかない話なんですけど、当然ながら九州って台湾に一番近いですよね。
そうですね、
ね、で実はすごくね深いつながりがあって、例えば日本統治時代この50年間ありましたよね。
はい、
この50年間のこの1895年から1945年までのこの50年間の間に、まあ、多くの日本人が台湾に行ってたんですけども、その中で出身県をこう分析すると一番多かったのが熊本県、
はい、
で第2位が鹿児島県で第3位が福岡県なんですよ。つまり上位3県が全部九州なんですよね。で、まあ、非常に多くの九州の人が台湾に行っていたんですけども、まあ、当然これね、戦争に日本が負けてその台湾にいた日本人が引き上げてきますよね。そうするとこれその引き上げ者のまた遺族や、ね、子孫がいますから、台湾に関係のあったおじい様やお父様や、ね、おばあ様お母様が、いたっていうふうに言う今の若い人とか、まあ、中高年世代っているわけですよね。でこういう人たちがですね、やはりやっぱ旅行なんかでは結構頻繁に来ていたりするんですよね。
はい、
で例えば私が例えばこう九州大学で講演とかをさせていただくと、まあ、今回ですね5人ぐらい、実は自分の父親が自分のおじいさんおばあさんが台湾生まれなんですとか、台湾に暮らしてたことがあるんですっていう方から声かけられるんですよ。まあ、いわゆる引き上げ者ですよね。
はい、
うん、でそのぐらいねやっぱりこう台湾との関わりが強くて、かつその関心も高いっていう印象なんですよね。うん、で一番ね興味深いのがね、台湾のお年寄り、日本時代に生まれて日本の教育を受けて、まあ、それで敗戦を迎えて、まあ、その台湾にとどまった台湾のおじいさんいますよね、はい、台湾のおじいさんおばあさん、こういう人々はまあ、日本時代の教育を受けてますから流暢の日本語を話すことが多いんですよ。ね、でこの人たちが話す日本語っていうのはこれ皆さん気づかないと思うんですけど、方言がないんですよね。いわゆる東京の言葉で教育してるんですよ。
はい、
だから台湾のおじいさんおばあさんが話す日本語というのは地方色がないんですよね。
は
まあ、言われてみると例えば関西弁やね、例えば九州弁や高知弁に相当するような台湾の日本語ってないですよね。
そうですね、
ちょっと聞いたことないですよね。まあ、古い日本語っていうのはまああるかもしれないけど、まあ、特に地域差っていうのは逆にないんですよね。ところがそんな中で時折ですね、私なんかこう取材をしていたり雑談したりしているとね、時折ちょっとこうあれと思うことがちょっとあるんですよ。
はい、
うん、例えば東京の人間からだとちょっと使わないなっていうの表現、例えば何々しとったとかね、で時には何々しちょるとかね、うん、これまあ、方言というか地方言語とは言わないですけど、やっぱ西日本の言い方ですよね。
そうですね、
うん、だからこれ何が分かるかっていうと、戦前に台湾で先生をやっていた日本人っていうのは、まあまあ、きっちりとこう標準語教育っていうのを受けていて、それに従って教えてるから方言はなくなるわけですね、台湾の子供たちって、
はい、
うん、ところが時折日常会話の中でそのか関西的な西日本的なこう表現がチラチラと出てくるんですね。
はい、
うん、だから何々しとったとか何々しちょるみたいなことを言ったり、あと一等何々とかね、一等元気だとか一等強いとかいう言葉があるんですけど、これも明らかに九州の表現なんですよね。だから方言どこどこ弁っていうような言い方はできないけれども、 やはり九州、西日本を中心としたあの地域の言葉、これを時々台湾のおじいさん、おばあさんたちが話すんですよ。で、つまりどういうことかっていうと、日本の先生、日本語を教えてくれた先生たちは、まあ、教育を受けて、標準語を教えたつもりなんだけど、日常の会話の一部一部にちょこちょこっとこう、西日本特有の表現が出てくる。
入ってたんですね。
ええ。で、それを子供たちは聞いて覚える。で、それが息づいているってことなんですよね。
はあ。
うん。これ非常に研究対象として面白いと思いますよね。
そうですね。
うん。で、まあ、今回ね、あの、九州大学の講演でもまあ、まあ、そういうちょっと深い話はなかなかできないんですけど、まあ、台湾と九州の関わりなんかもね、少し触れたんですけど、
はい、
やはり、まあ、実際に台湾にいるとですね、九州って非常にこう、身近な感じがするんですよね。
はい。
うん。まあ、例えば、台湾から渡っていった、果物とかね、あったりしますし、例えば文字の文字工ってありますね。文字って文字がありますよね。あそこでバナナのたたき売りが有名だったと思うんですけど、あのバナナは全部台湾のバナナですからね。
はあ、
うん。こういうふうにこういろんなところにこういろんな絡みがあるんですよ。で実際に台湾の人が日本に旅行に行くときも非常に九州に行く人多いんですよね。
はい。
うん。だから今中華航空とかエバー航空って飛行会社があるんですけど、福岡はもちろんね。宮崎や鹿児島便も非常に搭乗率高いですし、中には鹿児島だけ旅行する人とかも結構いるんですよ。
すごい
ディープですよね。外国旅行だからね、いろんなところに行きたがるっていうのは、これ台湾人の心理ももちろんね、あるんですけど、その一方で鹿児島だけをじっくり回ってる旅行者がいたり、
はい、
なかなかその辺は、台湾の人もね、結構ディープな旅を好むんですよね。ね、でセゴドンなんかもなかなかね、に話題になったりしてますしね。
はあ、
やっぱりこういうのを見るとこう、ね、台湾の人のこの好奇心というか関心の高さを感じますよね。
そうですね。
であともう一つは今回私もねすごく感動したんですけど、福岡はやっぱり食べ物が美味しいですよね。
はい。
でしかもこれ安いんですよね。
はあ、お値段も。
うん、ラーメンなんかにしても、やっぱ美味しいだけじゃなくて安いんですよ。ね、で台湾の人もねよくこれ言うんですけど、高いお金を出して美味しいものを食べるのは当たり前のことであって、別に偉くはないと。
はい。
うん、安い値段で美味しいものを食べるっていうところのそういうネタをたくさん持ってる人が、まあなかなかいい評価を受けるんですよ。という意味ではこう福岡なんてね、そういう意味ではぴったりの街なんですよね。手頃な値段で個性的でかつ美味しいから、はい、やっぱり台湾の人の評価非常に高いですよね。
まあ、屋台もね結構ありますもんね。
そうですね。確かにラーメンなんかもね500円ぐらいで食べられますから、
はい、
随分安い印象ですよね。
へー、
うん、でしかもこれが美味しいわけですから、
はい、
なかなかねこういうのは台湾の人も非常に評価してますよね。
まあ、そういう片岡さん、地理上で近い点とそして歴史上でもそういうつながりがあるということで、まあ、親しみがその日本の中でも深い土地柄なんですね。そしたら九州は。
そうですね。まあこういうね歴史的なこう、まあ、絡みがあって、うん、その上に実際に今の九州がこう持ってる財産っていうのも大きいですよね。
そうですね。
だから過去のものから現在に上手にこうバトンタッチしつつ今も愛されてるというふうに考えるとね、やはり九州は魅力的な土地だなと私も思いますよね。
はい。
うん、
という今週は九州の、話題を片倉さんにねご紹介していただきました。台湾在住の片倉芳美さん、今週は生出演で、ご登場していただきました。片倉さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。